11章。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを三つ貸してくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。すると、その友達は、家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう、戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて、何かをあげることはできない。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは、起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし、友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのに、サソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それなら、なおのこと、天の父は、ご自分に求める者たちに、聖霊を与えてくださいます。さて、イエスは悪霊を追い出しておられた。それは、口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出て行くと、口が聞けなかった人が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし、彼らのうちのある者たちは、悪霊どもの頭、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだと言った。また他の者たちは、イエスを試みようとして、天からの印を要求した。しかし、イエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも、うちわ揉めしたら、あれしたれ、家もうちわで争えば倒れます。あなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですか？そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。しかし、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い者が十分に武装して自分の屋敷を守っているときは、その財産は無事です。しかし、もっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼が頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めないものは散らしているのです。汚れた霊は人から出て行くと、 水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると、家は掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて、入り込んでそこに住み着きます。そうなると、その人の最後の状態は、初めよりも悪くなるのです。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。幸いなのは、むしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めますが、印は与えられません。ただし、ヨナの印は別です。ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来たからです。しかし、見なさい。ここにソロモンに勝るものがあります。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々は、ヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい。ここにヨナに勝るものがあります。誰も明かりを灯して、それを穴蔵の中や、マスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちに、その光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら、全身も明るくなりますが、目が悪いと、体も暗くなります。ですから、自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もし、あなたの全身が明るくて、何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように、全身が光に満ちたものとなります。イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人は、イエスが食事の前に、まず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると、主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は、杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られた方は、内側も作られたのではありませんか。とにかく、内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば見よ、あなた方にとってすべてが清いものとなります。だが災いだ、パリサイ人、お前たちはミント、ウンコ、あらゆる野菜の十分の一を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにはしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。災いだ、パリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだ。災いだ、お前たちは人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかない。すると、立法の専門家の一人がイエスに言った。先生、そのようなことを言われるなら、私たちまで侮辱することになります。しかし、イエスは言われた。お前たちも災いだ。 立法の専門家たち、人々には追いきれない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。災いだ。お前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ。こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり、同意しているのだ。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。だから、神の知恵もこう言ったのだ。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者たちを殺し、ある者たちを迫害する。それは、世界のもといが据えられた時から流されてきた、すべての預言者のうちの責任を、この時代が問われるためである。アベルの地から祭壇と神の家の間で殺されたザカリアの地に至るまで、そうだ。私は、お前たちに言う。この時代はその責任を問われる。災いだ、立法の専門家たち。お前たちは知識の鍵を取り上げて、自分は入らず、入ろうとする人々を妨げているのだ。イエスがそこを出て行かれると、立法学者たち、パリサイ人たちはイエスに対して激しい敵意を抱き、多くのことについてしつこく質問攻めを始めた。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと狙っていたのである。